人への手紙第1、5章16節から18節、新約聖書367ページ、テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節までをお読みいたします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。
皆さんおはようございます。聖愛ファミリーの皆様お帰りなさい。初めてこの礼拝に今日おいでになった方もいらっしゃるでしょうか。心から歓迎いたします。2度3度5度6度と重ねていらっしゃる方々には今日その求めていらっしゃるものとの出会いが起こりますように。今日はハッピーライフの3か条という題です。クリスチャンはハッピーである理由が山ほどあります。そのことを共に味わいたいと思ってるんですけども、聖書の言葉いろいろあるんですけども、その中で一番好きなお言葉はどれですかって、もしこれベスト10を取るとするならば、今日の言葉は多分かなり上位の方にランキングされる言葉だと思いますね。こう走りまして、いつも喜び絶えず祈りすべてに感謝、これを色紙にして私も結構たくさんの方々に送ったんじゃないでしょうか。あ、そういえば我が家に先生の色紙にこの言葉が来てますって方どれくらいいますか。あまりない1、2、3、4、5、6人はいらっしゃいますよね。ここにもいらっしゃった。はいはい、7人、8人、結構たくさんの方々にこの言葉を送ってます。本当にハッピーに生きるための3か条がこの中にあるような気がしてならないんですね。で今読んでいただいたところの最後の言葉は、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。キリストを信じる皆さんに天のお父様が望んでいらっしゃる。皆さんに、ハッピーであってほしい、天のお父様そう願って、秘訣はこれだよっておっしゃってというところですよね。この言葉は皆さん、聖書にある通りに16、17、18の前半、一緒に声を合わせて読んでみましょうか。はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これはこのまんまメロディーにして歌った歌がいくつものバージョンであるんですね。私が一番好きなのはこのシンプルなメロディーラインなんですけども、思い出す方は一緒に歌ってくださいね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。ご一緒にどうぞ。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。もう一遍行きましょうか。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。今日のメッセージは以上でもって終了いたしますって言ってもいいぐらいですね。この言葉がね、自分の中に染み込んだならば、まあ帰り車を運転しながらでも、自転車漕ぎながらでも、歩きながらでもですね、いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。あ、これなんだってね、御言葉そのものが染み入るときに、それは力になります、エネルギーになります、そして生活にいいガイドラインを与えてくれますよね。これはですね、テサロニケ人への手紙の中での一番有名な一句、今日そこに来たんですね。順序よく初めからずっと来ましたけども、いよいよ手紙を締めくくろうとパウロは思ってるんですね。 で、終わりにどんな言葉で締めくくろうかといろいろ考えて、やっぱりこれだと、ね、ハッピーライフの三箇条をパウロは並べております。で、そこで、これらを一つ一つ味わっていきたいと思ってるんですね。まず第一ポイントは、いつも喜んでいなさい。英語の聖書では、always be joyful。ジョイフルっていうのは、まあ、レストランの名前になったり、あるいはコーラスグループの名前になったりね、いろいろです。喜びいっぱいという英語ですけども、always、いつも be joyful。喜びいっぱいであれと言うんですね。でもこれいきなり無理な注文ですよって、そういうふうに初めて読んだ時に思うかもわかりませんね。それができてりゃ世話がないね。私は悩みませんよ。それができないから困るんですよ。いつも喜んでなさいですかってね。それは阪神が勝った日は喜びますよ。でも負ける日の方が多いじゃないでしょ。多いじゃないですかってね。どうして阪神ファンのクリスチャンはいつも喜んでおられるんですかってね。言うかもわかりませんけども。この点で、今テサロニケですけども、ちょっと手前にピリピ人への手紙っていうのがありますので、そちらを参考にしたいと思います。どちらもパウロの書いた手紙ですね。いいですか、テサロニケのちょっと手前にコロサイがあって、その前にピリピ、ですから4、5枚ページを右の方にめぐっていきますと、ピリピ人への手紙っていうのはあるわけですよね。で、この手紙、合計4章あるんですが、読んでいきますと、どの章にも出てくる言葉があります。それが、喜び、あるいは、喜ぶ、という字なんですね、言葉なんですね。で、これがキーワードです。で、どんなふうに出てくるかって、ちょっとここで見てみますね。1章18節。見てくださいますか。ピリピ1の18にですね。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。ということから始まりましてですね、今からも喜ぶことでしょう。あとはですね、いちいち引きませんけども、アウトラインの方に、ピックアップしました。私は喜んでいます。今からも喜ぶことでしょう。あなた方も私と一緒に喜んでください。主にあって喜びなさい。いつも主にあって喜びなさい。一章、二章、三章、四章、ずっと喜び、喜び、喜び、喜びなんですよ。で、これはね、この手紙を書いたパウロ、今どんな状況から書いてるかってことを考えましたね。ちょっと不思議な感じがするんですね。ご存知ですか？テサロニケの手紙から見たらばずっと後に書かれたんですが、執筆の時のパウロは実は牢獄の中なんですよね。閉じ込められた空間です。一日太陽を見ない、ところに置かれていますね。面会もいろいろ制限がある。彼にとって本当にそのスペースが全てでした。パウロにとってその牢獄が書斎であり、寝室であり、ダイニングホールであり、トイレでもあるのね。全部一つのところでやるわけですよ。そういう境遇の中で、心がウキウキ、もう喜びでいっぱいなんてちょっと考えられないですね。およそ喜びとは縁遠い環境の中でもね、彼は喜びに満ちているんです。私は喜んでいる。これからも喜ぶ。私と一緒に喜んでくれ。あなた方も主にあっていつも喜んでいるんだってこう言ってるんですね。一体どうしてそんなことが言えるんだろうかと思いますね。で、この終わりの方で秘訣を述べてますよ。4章、そうですね、皆さんちょっと4章だけはこう一緒に開けて読んでいきましょう。ピリピの4の12節と13節、4章の12と13ですね。私は、一緒に読んでみましょうかね。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。はい、すごい積極的な言葉ですね。 今読んだところの中ほど、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。あらゆる境遇。どんな境遇？例えば貧しさの中にいる道。また、例えば豊かさの中にいる道。懐具合がとってもよくて、という、そういう状況に置かれたとき、あるいはもう、もうスカンピン、何にもない、もんなしのそういう境遇の中にあっても、でもどちらにいても、変わらず私はハッピーですよってね、秘訣を見つけたんだってこれ言うんですよ。そんな風になりたいですね。私たちは、もう、いい境遇になれますと、大変です。もう、暑ければ、スイッチ入れれば涼しい風がさーってね、汗がいっぱいだったらば、もうシャワーに入れば、冷たい水が出てくる。そういうところにこう慣れてますと、そういうのがない環境に突然連れて行かれたら、もうね、不満で、不便で、惨めっていうふうになってしまうんでしょうけども、パウロはあらゆる境遇に対処する秘訣を心得た。じゃあそれは何なんだろうかと読みますと、それが13節に出てくるわけですね。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。これどういう意味でしょうか。私を強くしてくださる方、これがどうやら秘訣みたいです。パウロを強くしてくださる方って一体誰なんですか。ね、言わずと知れたイエス様です。イエス・キリストが目には見えませんけども、彼の牢獄に一緒に入っててくださるんでしょうね。すぐそばにいるんですね。そして、あ、大丈夫かって言って、彼の肩をぎゅっと抱いて励ましてくださる、ね。私を強くしてくださる方がいつも一緒にいてください。だから、このキリスト、そうですね、クエスチョンマークがありますけど、そこの隣はキリストです。強くしてくださる方、キリストによって私は何でもできるんだという積極思考ですね。どんなことでも乗り越えていける、主にあって、だからですね、主にあって喜びなさいと、さっきの言葉に戻るわけですよ。私は喜びます、喜びますというこの中に、あなた方も主にあって喜びなさい。いつも主にあって、つまり私が仰いでいるイエス様、あなた方も仰いで行きなさいよと言うんですね。ここで思い出すのは、そもそもピリピの町でパウロが伝道した時にどんなだったかっていうことです。あの時パウロはピリピの町で牢獄に放り込まれるという体験しましたね。伝道している間に、占いをやっている女性を占いの悪霊から解放したんですよね。そしてところが、この女を使って占いでもって、儲けていた者たちがおりましてね、営業妨害だってね、余計なことしてくれたって言ってパウロたち伝道者を引っ捕らえて、そしてちゃんとした調べもないまんまに、その町のやり方もひどかったですね、取り調べ不十分なまんま、とにかく訴えられたのは真実だということで牢屋に放り込みをする、一番奥のところにですね、背中は鞭で何遍も打たれて赤むけになって、もう本当にひどい扱いを受けたわけですよ。でもその中でですね、不思議なことですね、あそこを言いますとね、パウロとシラスという二人の伝道者、もうメメズバレの背中はと言いながらもですね、彼らはね、その中でまずきっと祈ったんでしょう。何も分からずにこんな集中するこのフィリピンの町の当局の人たち、どうぞ許してやってください。イエス様の祈りに習ってね、そのうちに彼らはね、このイエス様をこう仰ぐんですね。イエス様の十字架の苦しみがまぶたに見えてきます。そうだ、イエス様はわしらを救うためにあのひどい苦しみを受けてくださったんだよな。そうですね先生って、こうパウロとシラスの会話が始まり、そうすると彼らはいつの間にか歌い出すわけですよ、ね、彼らは真夜中にもかかわらず神に祈り賛美を歌い出したって書いてあるんですね。どんな歌かなって分からないんですけども、例えばこんな歌かも分かりません。アウトラインに載せたのはイエス様ただあなたをって、私の大好きな歌、 ご存知の方は一緒に歌ってください。今日何曲かメッセージの中で歌っちゃいますね。お付き合いくださいね。
イエス様、ただあなたを仰ぎ見て、静まるとき心は満たされます。豊かに満たされます。
満たされますですよ。満たされますじゃないですよ。心は満たされます。イエス様を置くときにね。そうです、イエス様を彼らは仰いだのです。すると目の前のいろんなものがどんどんこうどっかに飛んでいってしまって、それまでこの肉眼では見えなかった素晴らしい現実がいっぱい見えてくる。私たちもいろんな境遇の中にあって、そうです、あるいは仕事を失ったり、怪我をしたり、ちょっとした事故に遭ってしまったり、また人から誤解されたり、そういう中にあってもですね、そういう中にあってなお目をイエス様に向けて、イエス様を仰ぐときに、そこにある慰め、そこにある許し、新しい希望、それが見えてくるんですね。その時に、そう、イエス様を仰ぐと、喜びの材料は無限って書いてありますけれども、そうだと思いますね。イエス様のご人格を思い、御業を思い、お約束を思うからです。きっとパウロとシラスはね、そこから始まって、あの歌もこの歌もって歌い出したんじゃないかと思いますね。そしてあの奇跡が起こるんです。にわかに地震が起こって、獄屋の土台がバラバラになってしまってですね、獄屋版がびっくり仰天。そしてあの獄屋版が、ついに昨晩放り込んだこの新しい囚人と、この地震と何か関係があるに違いないって直感するんですね。で、その通りでした。この獄屋番が、それからその家族が、その晩のうちにキリストを信じる人間に変えられるってね、そうやってピリピの教会の最初のメンバーが生まれるわけですね。で、まあ不思議なことがあったもんですけども、そんなことをパウロは思い起こしながら、私たちがイエス様を仰いだように、あなた方もイエス様を仰いで主にあっていつも喜ぶんだよってね、このピリピの手紙に書いてるわけです。そしてピリピの町の伝道が終わった時に、彼らは次の伝道地としてですね、このテサロニケにやってくるわけですよね。ですからテサロニケの教会が今こうして設立された、そしてぐんぐん伸びているその姿を見ながら、いいぞいいぞ、ますますそうであれと励ました。この手紙いよいよ終わりにですね、もう一遍、いつも喜んでいなさい、今あるこのイエス様を置いたところの喜びをますます豊かに持ちなさいよと言ってるわけですね。周りの条件に左右されない喜び、それがキリストにあります。こう喜びに輝いた顔ってことを思うときに、私思い巡らしてみたときにすぐに浮かんできたのは、遠い昔、まだ青年の頃、宣教師のお手伝いをしてた頃、千葉県で何遍か出会ったおばさんですね。私の母ぐらいの年齢の人でしたけども、千葉県、ウルイドという町の、その土地でクリスチャンになった唯一の方でしたね。事情があって教会そこからも引き上げてしまって、キリスト教の保育園だけが残ってて、そこでの保育園の保育料を集まった分を取りに行ってちょうだいって、私は宣教師に言われて、そこに行くのが、月ごとの私の仕事だったんですけど、その頃ね。でもなんか教会に引き上げてしまうし、なんかこう錆びれていく感じでもって、そこに行くのは私にとって、こう気が重いことだったんですね。でも私にとってそこで出会える並木初井さんというこのおばちゃん、私の母のような感じですけども、このおばちゃんの存在はいつも励みでした。多くを語るわけではないんですけども、小さな養鶏場を営んでいる貧しい未亡人でしたけども、この方の輝いた笑顔、いつも主の喜びがいっぱいでした。会って立ち話する中に、イエス様っていいですね、イエス様大好きなんです私って言って、私が一番好きな歌知ってますか先生、あのねって言って、 イエスは我が命、また喜び、すべてと我に取り手っていうのをですね、あれ一緒に歌いましょうって言い出すわけですよ。そんなことでもなければ本当に心が重たいその村への、月一遍の訪問でしたけども、その方の存在、その方の輝いた、しわだらけでしたけども輝いたお顔、それが私の心を本当に励ましてくれたことを今も思い起こすんですね。そしたあなたのイエス様仰いでの喜びの笑顔を必要としている人、それでもって励まされる人は皆さんのご家庭に、あるいは近所にいっぱいいるんではないでしょうか。いつも喜んでなさい。 Always be joyful。 主にあってパウロはそう言います。そして二つ目の、進めは絶えず祈りなさい。 Keep on praying。 祈り続けなさいということですね。祈り続けなさい、まあ、これもまたね、絶えず祈りなさいっていうのは、無理な注文って感じる時があるかもわかりません。それはお風呂使ってる間使いながらお祈りできますよ。でも電話してる最中どうやって祈れるんですか、ね、忙しい仕事をやりながらお祈りなんてそれは無理な話です。でもね、これは絶えず祈りの言葉を口にして口を動かしていなさいという意味ではないと思いますね。絶えず祈りなさい、絶えず祈り心を保ちなさい。その心を上の方、天の方を向いているようにしなさいよという勧めではないかと思います。寝ても覚めても主をふっと思う、それは可能なことでしょう。皆さんそれを例えば恋をするときに体験するじゃないですかね。寝ても覚めても思うのはあの人のことってね、仕事の最中でもふっと。そうですよ、イエス様との関係においてそうであれとパウロは言ってるんだと思います。主は本当に私たちの、心の恋人である人は表現しましたけども、男性にとっても女性にとってもそうなんです。イエス様は私とも愛してついに命まで投げ出されたお方ですから、命の恩人なのです。忘れることができないのですね。でも私たちは、弱い人間ですから、ふとあれやこれやに目がそれて、また忙しいことにかまけてイエス様を忘れることがある人間です。ですから意識的にこうありなさいよ、絶えずとパウロは言ってんだと思いますね。そこで私たちはまず旧約聖書のこの言葉を思い出すわけです。私はいつも、この言葉一緒に読んでみてくれますか。どうぞ。私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。ダビデの言葉です。旧約聖書のダビデ、信仰者でした。彼は祝福の生涯を送るんですが、その秘訣がここにあったようです。彼の側でいつかある時心に定めるんですね。そうだ、いつも目の前に主を意識しよう。私の目の前にこの肉眼で見えないけども主がいらっしゃるのだ、それをいつも意識しよう、そう決断したんだと思います。それ以来いつも主が彼の目の前に、あるいは右にってありますから傍らにいてくださる、このお方と語り合える、だから私は大丈夫、揺るぐことがないんだ、でこういう静かな大きな安心を自分のうちに持つことができるならば、これ本当に、ハッピーではないかと思います。でこの秘訣を自分のものにしようと思ったらば、こちらの側でも意識的な努力もいると思います。それも含めながらですね、3つのポイントをここに挙げておいたんですけども、まず第一はですね、時間をとって主と向き合う習慣をつけるということですね。皆さんこの習慣はもうだいぶついたでしょうか。一時アンケートを取ったらばね、教会の皆さんの中の約 50%、日ごとにたとえわずかでも時間をとって主と私と向き合う、そのデボーションの習慣身についてきましたね。今どれくらいのパーセンテージになったんでしょうかね。一瞬でいいですか、ちょっと手を挙げてくださいね。デボーションの習慣どうやら身につきました。はいはいはい、すぐ押してください。はい、今68人でした。だいたい変わりませんね、半数ぐらいでしょうか。でもね、これは聖なる素晴らしい習慣です。 先輩たちの例を見てみましょう。例えばダニエルという人が旧約聖書にいますけれども、いつものように日に3回ひざまずき祈りを捧げ感謝を捧げていたって書いてあります。彼らは1日に3回意識的にそういう時間を取ったようですね。もしかしたら朝目が覚めて真っ先に、それから寝る前、真っ昼間だ、わかりませんけどね、うん。また詩篇の中にはですね、私は日に7度ってあります。これはすごいなと思いますね。朝昼晩のその食事の時と起きた時と寝る時と、それから、3時のやつと、もう一つ朝でね考えてるんですけども、わかりませんけども、とにかく日に7度っていうことは、7は完全数、うん、ひっきりなしにあらゆる時にということなんでしょうね。あなたを褒めたたえます。こんな風にできたらば素晴らしいです。この人はさらにこう言います。あなたの御教えを愛する者には豊かな平和がありつまずきがありません。天のお父様の側では私たちと向き合ってお話がしたいんだと思いますよ。親の方では我が子と会話をしたい。でもこの方がですね、忙しがって親とろくに口も聞かない、親は寂しい思いをしている、そんな親子ってあると思いますけどね。天のお父様も同じように、私たちの方に、おい、ちょっと、まあ、ちょっとこっち向けよう、少し話をしようじゃないかって思っていらっしゃるのにね、いや、天のお父様を寂しい思いにさせていないかなと思います。一日に7度とは言いません、3度とも言いません、1度でも、とにかく時間を定めて、今からの20分あるいは30分は主と私とが向き合う時、聖地を開いて、どうぞ今日の私に一言ください、お父様、そう言って読み味わう、そういう時を持つことですね。皆さんはこれを本当に、こう楽しんでいらっしゃるでしょうか。まあ今は携帯の時代ですから、携帯にはそういうアラームもセットできるでしょね。例えば朝の6時20分から40分までとかだったら20分とかセットして毎朝鳴ってくれますよね。よし今だって言ってですね、それって時間をとにかく決めること、場所を決めること、キッチンのテーブルでもいいですし、あるいは出勤前の車の中、まず、車に入った時の最初の20分とかね、人によっていろいろな習慣がありますが、とにかく習慣づけること、これが絶えず祈るための素地を作ると思いますね。もしできてなければ今日その決断をロトなさってください。必ず祝福になります。そして第2にですね、1番をベースとして2番目、折に触れて主に語りかける癖をつける。癖をつけるっていうのは、まあ習慣と同じことですけどもね、祈り心を育てるために声に出して語りかけるんです。たゆみなく祈り続けなさい、コロサイの4章2節でパウロは言いました。皆さんは主がいつも私と一緒にいてくださる、まあ、その意識はあるでしょ、ね、とするならばどのあたりでこう意識しますか。例えば車に乗ってる時ですね、車に乗ってる時にもう主がいつも私と共に意識してらっしゃるでしょ、ね、そのどのあたり、車の中どのあたりに主を意識していらっしゃるんですか、ね、屋根の上、まさかトランクルームそれも具合悪いですね、うん、隣の助手席が空いてるならばそこにね、私もある方にそういう助言をいたしました。もう先生もう忙しくって、その間にもうお祈りとっても心が向かないんですよ。だったらね、車で助手席あるでしょってね、そこ荷物置いてる、だったらちょっと荷物を後ろにやってね、イエス様の席とされたらどうですかって、それで車ハンドル握りながら、ちょうどこのイラストにあるようにですね、自分はハンドル握ってるんですが、隣にイエス様で、仕事しな、に出かけながら、イエス様、今日会う人結構苦手なんです、助けてくださいね、あなたが私に知恵をください、力をください、そうやって語りかけるんですよと。そうなんですね、イエス様を主と意識し、友と意識し、助け主として覚えているならば、こんな風に折に触れて主に語りかける癖をつけたらばいいのです。これが二つ目です。台所仕事しながらも、草を引きながらでも、どんな時でも 実際中学生なんかそのなんていうか自転車漕ぎながら携帯で友達と話してるじゃないですか。あれちょっと危ないですけどもね、とにかく何かをしながらでも自分の親しいものに語りかけるというのは誰でもできることです。ならば主イエス様と語りかけられるのは語り合えるのはもちろんではないでしょうか。そして3つ目、これは実践的な一つの課題ですけれども、祈れない時をなくす訓練を。祈れない時というのが私たちの生活にはいろいろありますね。どんな時ですか、食べ過ぎ飲み過ぎの時とかですね、ゲップしてる時とかまあそれもあるかもわかりませんけども、もしかしたら何か後ろめたいことをやってしまった時でしょうか。よからぬテレビや本を見てしまった時、その後とかですね、イエス様が悲しむようなことをやってしまって、やましい時とか、あるいはこんな時もそうでしょうか。ある人が許せない、許せない、また許してなるもんかっていう思いを抱いている時は祈れないですね。心がそっちに向きません。そしてもう一つはこんな時ありますね。何とも理由がわからないんだけども、こう祈りに心が向かない重苦しい思いがある時、どうしてなんだろう、自分でもわからない。実際そういう時があります。私にもあります。そういう時というのはきっと祈りを毛嫌いする悪魔が一枚噛んでんだと思いますね。悪霊がこの人のこの美味しい部分を邪魔してるっていうわけでしょうね。ですからそんな時にはもちろん悪魔よしどけイエス様の皆によってと心の中ではっきり叫ぶわけですね。でもそんなんでなく、確かに自分に思い当たる、ああイエス様まずいことやってしまいました、ごめんなさい、その思いがあるならばですね、時を移さずにすぐに告白することだと思います。あの人にこんな言葉言ってしまってごめんなさい、自分のその後ろめたいことを咎めていることを正直に言い表すのですね、皆さんのご存知の言葉、もし私たちが自分の罪を言い表すならどう続くんでしたっけ。神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。許して清めてくださるという約束があります。神は真実で正しい方ですから。どういう意味ですか。それは十字架を通してお立てになった約束に対してとことん真実で正しい方ですということですね。あの十字架ゆえに、たとえどんな過ちがあろうと、どんな失敗を繰り返そうと、私は許すと決めたのだと天のお父様はおっしゃるんですね。私の一人息子が、その今あなたが犯してしまった罪も含めて、すべての罪の許しのために、あの犠牲を遂げた。ためらわずに、さあ、告白して戻ってこい。言ってくださるんですね。感謝しましょう。ありがとうございますって。そうやって、失敗することがしばしばある私ですけれども、それで諦めてしまわずに、それで落ち込んでしまわずに、直ちに言い表し、直ちに許していただき、回復していただきましょう。そうやってですね、祈れない時っていうのを自分の中で、生活の中で少なくする、そういう意識的な、訓練をすることだと思います。これが清めの訓練だと思いますね。心に抱く不義があるなら死は聞き入れてくださらない、詩編にあります。ですから良心の曇りのないやましいことのない心を自分の中に育てていきましょう。そうやってですね、絶えず祈りなさい、絶えず天のお父様と自分がスカッと突き抜けた関係、イエス様と自分がですね、中に壁のない関係でおるということがハッピーな生活の大切な一箇条であると思うからですね。さあその上でいきましょう。3つ目、それは すべてのことについて感謝しなさいということですね。Always be thankful. 感謝に満ちていなさい。Thankful. いつも。すべてのことについて感謝しなさい。すべてのことについて。先ほどの有名な言葉ですけども、この逆バージョンがあります。ご存知ですか？悪魔のバイブルって、そんなの読んだことない。新改訳聖書とも読むようですけどもね、新改訳じゃなくて、新改訳。どんな、訳し方かと言いますとですね、いつも落ち込んでいなさい。絶えず怒りなさい。すべてのことについて、ケチをつけなさい。そういうふうに読んで実行している人がいるんでしょうか。こんな季節のご挨拶、結構たくさんの人がですね、鬱陶しいお天気ですね、今日も雨で嫌ですね。その、なんて言いましょうかね、そういうふうなことが普通の挨拶のようになってしまいがちですけども、皆さんだったらどんなふうに挨拶なさるんでしょうね。今日もまた雨っていう時にですね、嫌なお天気ですねから始めますか。ねえ、いかにも梅雨らしいお天気ですね。とかですね、水やりせずに済むんで助かりますね。とかですね、ある時宣教師と出会った時ですね、その日も雨の日でしたね。その時にいきなり私の顔を見ないで、顔を見るなりですね、Beautiful day って言うんですね。Beautiful day for ducks って後につけましたけども、ダックスはね、アヒルたち。アヒルたちには絶好の日和だねってね、そういう挨拶でした。絶好の日和から始まって。まあそうですね、考えてみれば、雨のたくさん降る日は、アヒルさんたちやカエルさんたちにとっては、もう行楽日和ですからね。物事の別の面から見て、感謝するということはいいことだと思います。そして感謝にもレベルが3つあるんだって学びました。まず第一は、すべての良いことに感謝する。すべての良いことに感謝する。詩篇103編、我が魂を主を褒めてたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。病気だったけども、回復してきた。ありがとうございます。あるいは、今月も元気に働くことができました。給料もらいました。ありがとうございます。良いことをすべてに、まずありがとうと感謝する。これは当然のことですね。それがまあ第一のレベルですけれども。でも第二のレベル、当たり前と思っていたことにも感謝しましょうね。そう。ご飯が美味しい。これって感謝なことだな。ちゃんとお通じがある。これも感謝なことだな。夜はぐっすり眠れる。いや、住む家があるということ。目が見えるということ、耳が聞こえるということ。こんな素敵なチャペルでゆっくり腰掛けて、ね、パイプオルガンの演奏を聴けるということ。綺麗な賛美の歌を聴けること、歌えること。牧師先生の素晴らしいメッセージ聴けること。ありがとうございますってね。当たり前と思ってきたことに改めてこう挙げて、一つ一つ挙げて感謝しましょう。私の大好きな古い歌、こんなのがあります。私のありがとうという歌ですけれども。これをご存知の方はかなり古い時代の方ということになりますけれども、最近めったに歌いませんけれども、思い出せる方は私と一緒に歌ってください。
ありがとう、黄昏の訪れ。ありがとう、心よき疲れを。庭の木々をそよぐ風を。通い慣れた街角を。
天のお父様に愛されているって思うときに、何もかなもがですね、天のお父様からの、プレゼント、贈り物っていうような気がしてくるんですね。黄昏の訪れ、心よき疲れ、疲れを感謝したことありますか？ね、心よき疲れを感謝します。庭の木々、そよぐ風、 通い慣れた街角、蛇口ひねればきれいな水が出ること、ありがとうございます。そして三つ目ですね、さらにもう一つレベルを上げましょう。不満を抱いてきたことにも感謝しましょう。不満を抱いてきたことにも感謝できたりですね、視点を変えていったらば、このさっきの英語の言葉ですけど、Always be thankful の続きですね、これリビングバイブルで読んだらば、No matter what happens ってあります。つまり何が起きようともという言葉がつくんですね。何が起きようともいつも感謝に満ちておれ。それが全てのことについてということなんでしょう。ね。普段感謝するなんて思いもよらないことについても感謝するのです。ある人、飛行場に向かったんですけども、予定のフライトに乗り遅れて大いに不満でした。だってあんなに時間の余裕を見て出発したのに、途中交通渋滞でですね、遅れて遅れて気が気でなくって、でもきっと神様聞いてくださると思って、間に合わせてください、間に合わせてください、ギリギリと思ってそう祈ったのに、結局遅れちゃってね、予定の飛行機に乗れなかった。向こう到着して待ってる人のスケジュールだいぶ狂わしてしまうなってね、次の飛行機に乗ってずっと不満だったんですね。でも向こうに着いてから初めて知ったんですね。予定通りに乗っていったらば大変な事故に遭ってたということですね。その飛行機墜落したんですよね。大きな災いから守るためだったのだってことが時々ありますよ。ね。また、ある人は、ローンの返済で痛い目に遭って、夫婦仲間で悪くなってしまいました。お互い責め合っていたんですけども、でもある時はっと気がつくわけですね。これは天のお父さんの私たちの目を覚ますためだったのだ。今、目を覚ましてですね、目を覚ますことができたことに感謝しよう。そう言って、感謝していますけれども、迷いから目覚めさせてくれたから。そして何よりもですね、私たちクリスチャンが感謝するのは、キリストの姿に近づくためだったのだと気づいて感謝することだと思います。私たちクリスチャンが出会うさまざまな苦しみには意味があります。その意味の中でもおそらく最大のものは、私たちをキリストの姿に近づけようとのおぼし召しで、天の父様がお許しになるあの苦しみ、この苦しみではないかと思います。パウロの言葉がローマの手紙にはこう書いてあります。患難さえもという有名な句ですけども、皆さん一緒に読んでみましょうか。はい。患難さえも喜んでいます。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。患難、苦しいこと、辛いこと、嫌なこと。誰もこんなことは喜べないんです。でも、その患難が、実は忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出すんですね。練られた品性って何ですか？練られた人間にしてくれるということでしょうから、それは取りもらわさず、イエス様のような人柄に近づけるということではないでしょうか。職場で毎日顔を合わせる苦手な上司。なぜこんな環境、しかも職場の配置転換にならないで、いつもこの人の下に、なぜなんだろう、天のお父様って産む時がありますか？ね、あなたの中にキリストの忍耐、キリストの包容力をもう少し伸ばしてあげようって天皇と様が思っていらっしゃるのかも分かりませんね。そしてそんなことを通して、いつかその上司がイエス様に出会えるようにっていう、その一ステップを踏まそうとしていらっしゃるかもしれませんよ。私たちの理解を超えた計画を天のお父様はお持ちだと思います。何でもよくご紹介するこの星野富弘さんですけれども、彼は初めて聞く方のために言いますけれども、中学校の体育の先生、 模範演技でトンボ返りを生徒たちに示そうとして、まあ、ドジなことに失敗して頭から突っ込んでしまってですね、両手足が効かなくなる。そんな中で彼は絶望し、死にたくなったんですけども、クリスチャンの友達がいて、訪ねて行って、聖書をくれた、読み始めた。そして彼はキリストに出会って、彼は生まれ変わった別人になるんですね。で、彼はね、こんな言葉をある本の中で残しています。長い間私は、凸凹や小石をなるべく避けて通ってきた。そしていつの間にか道にそういったものがあると思っただけで暗い気持ちを持つようになっていた。これはまあ車椅子生活が始まってからのことです。電気で動く電動車椅子でもって彼は自分の村の道を歩くわけですよ。行くわけですよ。ところが凸凹道がいっぱいあるってですね、嫌だな、そこでまたこんなガタガタガタガタって思うだけでね、気がめいったというんですね。ところがね、ある時彼に鈴をくれる友達がいまして、その車椅子につけたんですね。そうしたところが、ね、しかし小さな鈴がチリンとなる、たったそれだけのことが私の気持ちをとても穏やかにしてくれるようになったのだよ。平坦な道を行くときにはその鈴は鳴らないんですよ。でもデコボコでこう揺れたときにですね、チリン、チリン、澄んだ音色を響かせてくれた。その音色で自分の気持ちはとっても穏やかになった。こんな小さなことにも喜べるんだったら、私は体は動かないけれども何か自分で楽しく生活できることも出てくるんじゃないかと、そんなふうに思いました。人も皆この鈴のようなものを心の中に授かっているのではないだろうか。その鈴は整えられた平らな道を歩いていたのでは鳴ることがなく、人生の凸凹道に差し掛かったとき揺れて鳴る鈴である。この言葉を最後に心に収めたいと思います。皆さんの中にもそういう鈴があるんですね。天のお父様をくださいました。で、クリスチャンに共通のその鈴というのはキリストに近づけられるというそういう鈴なんですよ。いろんな辛いこと、こんな理不尽なこと、ああ嫌だっていうそういう出来事のに直面するときに、心が揺れるときにね、チリン、キリストに近づくため、その音が響くんですね。そして天のお父様に、ああそうでした、すべてのことについて感謝しなさい。それがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。感謝のレベルを1から2に、2から3と引き上げることができれば幸いですね。では、お祈りしましょうか。皆さんどうぞお立ちください。